イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのはその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時、群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。すると、イエスと一緒にいた者の一人が、手を伸ばして、剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時、イエスは、彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができない、とでも思うのですか？だが、そのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。
おはようございます。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。心を合わせていただけたらと思います。恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、あなたの名前が高らかに賛美されますように。それぞれの一週間の歩みを守り導いてくださったことを感謝します。願う前から私たちの必要を知っておられる主よ、今すべての重荷をあなたの前に下ろします。どうか私たちに必要なあなたの御声を聞かせてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週は、いよいよ卒業を間近にしておられる前原新学生のメッセージを味わうことができて本当に感謝でした。2週間空いてしまいましたが、前回のメッセージを覚えていらっしゃるでしょうか。過ぎ去らせてくださいという題で、あのゲッセマネの園のイエス様の祈る姿を見てまいりました。もう一度聖書面白い方は少し前になりますが、振り返って見ていきたいと思っております。26章は本当に十字架へと向かわれていく時の一つの大きな節目になるところです。26章の36節からもう一度少し振り返ってみたいと思います。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもたえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様でさえも心を注ぎ出して真剣に 本音で祈られました。できますならばこの杯は過ぎ去らせてくださいとはっきりとお願いをしております。そのように心を注ぎ出して本音で父なる神様にぶつかっていくイエス様のお姿は、旧約聖書のハンナの姿にも重なってまいりました。ビフォーアフターがありますね。心を注ぎ出す祈りをする前とその後、大きな違いが出てきました。イエス様もそうでした。私は悲しみのあまり死ぬほどだ、それほどのもう本当に絶望的な困り果てたそんな状況でありましたが、心を注ぎ出して祈った後にどのようなお姿になっていかれたでしょうか。3回ほど同じような祈りを捧げられていきますが、少しずつ祈りが変えられていきます。そして祈りがまずその祈っている本人を変えていく中で、最後には見違えるほどの姿にイエス様は変えられていきます。45節、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。それまでは十字架に向かっていくその死からできれば避けたい、できれば逃げたいというような、そういうイエス様のお姿でした。しかし心すぎやす祈りをなさった後、イエス様ははっきりとその十字架とそこに向かう苦しみを見据えて、いやその向こうにある復活を見据えて、立ちなさい、さあ行くのですと、もうぶれない、もう逃げない、もう小細工をしない、そのようなお姿があります。祈りは祈っている本人をまず変えて、そして状況や周りの人々を変えていく、これは霊的な原則だと思います。イエス様がそのようにまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってまいりました。47節、そこにはユダだけではなく、剣や棒を手に手にした大勢の群衆も一緒でした。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものでありました。イエスを裏切ろうとしていたイスカリオテユダ、彼は合図を決めていました。暗闇の中で間違いなく自分の死を売り渡す、そのために口づけをそのサインとして選んでいました。私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだとあらかじめユダは申し合わせていました。彼は迷うことなく暗闇の中でもイエス様の方にさっさと近づいていきます。そして何食わぬ顔をしてポーカーフェイスで、先生お元気で、先生こんばんはみたいなことを言ったんですね。ちょっとほっぺにキスをするんです。非常に親しげな、非常に愛らしいその姿、しかしその裏に隠された腹黒さ。50節、裏切りの口づけに対して、主よあなたは何を応答なさっていくでしょうか、友よという言葉が書かれています。友よ、これほど親しい言葉があるでしょうか。今まさに最終的に引き渡そうとして裏切りの口づけをした者に対して、イエス様はなおも友よ、私の友よ、 My friend とおっしゃるのです。これは最後の悔い改めのチャンスであったかもしれません。友よ、何のために来たのですか。しかしひとたび転がり始めたものはもう後戻りできなくなっていました。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえていきます。今日この後見ていきたいのはこの4つのその時という言葉です。最初に出てくるのは、その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえたという言葉です。さらにもう少し読み進めますと、その時イエスは彼に言われたと続きます。そしてその時イエスは群衆に言われた と今度は群衆に向かっての主の言葉が続きます。そして最後に、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。4つのその時がですね、順番に出てきますので、味わっていきたいと思っております。まず1つ目のその時は、主イエスの逮捕に剣を抜いて応戦していくその弟子たちの姿です。その時弟子が来て、群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた、逮捕しています。するとその時です、イエスと一緒にいた者の一人、これはシモン・ペテロですが、シャッと手を伸ばして刀を抜いて、そして大祭司の上に打ってかかり、その耳を切り落としたということが起こります。これあまりペテロは剣が達人ではなかったということでしょう。致命的なことにならずにですね、なんか耳切り落としただけでちょっとなんかミスってしまったみたいな感じですけども、でも彼は本当に真剣に必死でした。自分の本当にお慕い申し上げているそのイエス様がついに逮捕されて、大勢の人の前で強制に連れ去られていこうとしている。もうその時ペテロはですね、刀を抜かずに折れない中で、気がつくと刀を抜いて切りかかっていたと思います。大祭司のしもべに打ちかかり、そしてその耳を切り落としていくその時があります。それに対してイエス様は2つ目のその時を、語っていかれます。その時イエスは彼シモン・ペテロに言われます。その剣は元に収めなさい。なぜなら剣を取る者は皆剣で滅びますから。それとも私が父なる神様にお願いして、十二軍団、一軍団はレギオンと言われるようですが、一レギオンは六千人とも言われます。ですから六千かける十二で72,000以上のですね、天使たち、それよりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのか。だがそのようなことをすればこうならなければならない、必ず出来事になると書かれてある聖書がどうして実現されましょう。そのようにイエス様は2つ目のその時に語っていかれたのでした。今で言うならばアメリカ軍よりももっと強力な軍事力です。そして人間技を超えた天使たちのその軍団、それは圧倒的に逮捕しに来た人たちをコテンパンにやっつけることができるような、そのような圧倒的な力を見せつけることもできたということでしょう。しかし主はそれをなさらない。有名な剣を取る者は皆剣で滅びる、剣を求め収めよ。その時イエス様が弟子の一人シモン・ペテロに言われたのはその言葉でした。聖書が実現するために剣を収めよと彼はイエス様はおっしゃったのです。このところから実現する聖書という題をつけましたけれども、この聖書が実現する、この言葉は何度か繰り返されてまいります。後でまた振り返ってみたいと思いますが、イエス様は2つ目のその時に聖書が実現するためには剣を収めなさいとおっしゃった、そのことを覚えたいと思います。3番目のその時は、今度は群衆に言われていく主の言葉が出てきます。55節です。その時イエスは群衆に言われた。まるで凶悪な強盗をテロリストにでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえになかった。日本的に言うならば警察のその棍棒とかですね、あるいは木刀とか、あるいはその刀ですね、そういうものを持って、恐る恐るみんなこう近づいてくるわけです、集団で。それに対してまるで強盗にでも向かうように、そこまでの、ものすごい武装を持って、ものすごい数を持って私を捕まえに来たのか。これまで私は毎日宮に座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったんですね。しかし、意味深なことを主はおっしゃいます。しかし全てこうなったのは預言者たちの書、つまり聖書が実現するためです。主はそのようにおっしゃっていかれます。これが3つ目のその時です。その時イエス様はこう 群衆におっしゃいました。すべてこうなったのは預言者たちの書が聖書が実現するためなんだよ。お分かりでしょうか。実はイエス様がすべての主権を持って自らを引き渡されていく、そういうお姿をここに見ることができます。イスカリオテユダが引き渡したわけではない。群衆と一緒に強力な武器を持ってやってきた人たちに打ち負かされたわけでもない。イエス様が自分からあえてその天使たちを呼び寄せないで自分も引き渡されていった。そしてそれが聖書が実現するための全てであったと主は結論付けておられます。そして4つ目のその時です。非常に印象的な弟子たちの姿があります。56節の後半です。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時4番目に何が起こったでしょうか。弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げてしまったということになりました。この福音書を書いたマタイも私も逃げたんですということを暴露しています。でも自分の名前書いてますが、とにかくみんな逃げたんだということをちゃんと記録して、書いております。もちろんユダだけは逃げなかったと思いますが、もう敵側の先頭に立っておりますから。今日の、メッセージの結論を、ぜひ覚えていきたいと思いますが、イエス様は聖書が実現するために剣を抜かずにご自身も引き渡されたというふうに言えるかと思います。聖書が実現するためにイエス様は剣をあえて抜かない、鞘に入れたまま、そしてそのようにしてご自分を引き渡していく、彼らに、罪人たちの手に。そこではまさに聖書が実現するためにということが大きな主の一番の関心事であったということを思います。イエス様はゲセマネの園においては少しぶれていらっしゃいました。これが本当に聖書を実現することになるのかどうか、できたらこんな苦い杯は飲みたくない、過ぎ去らせてください。本当に正直に素直に、イエス様は祈られていましたね。ところがそのように心を注ぎ出して祈っていくならば、どのように生きることが、何を選択することが聖書を実現することになるのかということがはっきりと見えてくるのです。分かってくるのです。確信が与えられてきます。そうなればもはやおじまぞう必要も、人間的な小細工をする必要もありません。下手に抵抗したり逃げ回ったりする必要がなくなるのです。見心という時の流れに身を任せていく、すべてを神様に、父なる神様に明け渡してお任せしていく、そんな中で主はご自身が聖書が実現するためのすべての務めを完全に果たしていかれたということが言えるかと思います。聖書が実現するために、このことは、すごい大きな壮大な神学的なテーマになると思いますが、神様の絶対的な主権と人間側の応答責任、神様のご計画と人間の務め、この2つのことが、同時に語られているかと思います。神様が全てをご計画なさっている、時が来ると必ず出来事になってしまう、実現してしまう、そのような神の御言葉があり、神の主権があります。しかしだからといって私たちは何もしないで全部お任せっていう感じですね。何もしないでいいのか、そうではないですね。神様が与えてくださっている壮大な夢があります。しかし時が来ると出来事になっていくという夢がある、んですけれども、それに対して私たちは何もしなくてもいいんでしょうか。そんなことを聖書は教えていません。アーティストのガクトさんという方はご存知でしょうか。
ちょっとビジュアル系でしょうかね。実はこのメガネはガクトさんがつけているメガネだという話なんですけども、ここにですね、引っ掛けてるんですね。耳に刺さってるような感じなんですけど、ガクトさんの有名な言葉がありますね。夢は見るものではなく叶えるものだ。夢は見るものではなく叶えるものだ。彼はそんなことを言っています。もちろん彼はキリスト教の信仰を持ったりはしていません。しかし少なくとも夢見るだけのものに終わりたくないという思いが強いのでしょう。本当に夢物語で絵に描いた餅でそんなものは絶対無理だよと言って花から諦めているわけではないんです。彼は聖書的に言うならば口を大きく開けています。あなたの口を大きく開けようと主が語るときに、はい、わかりました、大きく開けます、主よもっとたくさんのものを与えてくださいと言って大胆に大きく祈り求めているようなものではないでしょうか。イエス様もそうでしたが、心をすすぎ出す祈り、これが私たちがなすべき務めではないかとまず思います。絶望的な、本当に絶望的な状況の中でなお祈り続ける、それはもう信仰でしょう。東日本大震災で被災者にならなかったとしても、さまざまな病気や事故や怪我で私たちは毎日のように絶望的な淵に立たされます。ああ、これで私の人生終わりかな、あと余命いくらだろうか、死刑宣告を突きつけられるようなこともあるでしょう。いつまで生き延びることができるか、私に残された時間はもうそんなにないかもしれない。しかしそのような中でこそ心を注ぎ出して祈る責任があります。本音で神様にぶつかっていかなければいけないんです。その時にこそ、そういう苦しいことでもなければ私たちは余裕をかまして心を尽くして主に寄り頼むなんてことはしないでしょう。やっぱり自分の力に頼って自分は賢いんだと、勝手に思い込んで、そして格好ばっかりつけて、人前では格好をつけて、そして人が見てないところでは苦しい苦しいと言って、そしていつまでも心の闇を見続けて、どうしようもない中で行き止まりの路地裏でもう死ぬしかないというような状況しかないでしょう。しかし聖書は語ります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。病室においても手術室においても、そこにも主が共にいてください。計り知れない、お医者さんでさえもわからない、そのまだ検知されていない、検査に引っかかっていないそのものを全て神様はご存知なのです。そして私たちが願う前から何を私たちが一番今必要としているのかを主は重々承知です。だから私たちが心を注ぎ出して祈ることを待って、恵もうとして待っておられます。私も全身麻酔のスーツをする前にですね、病院に少し入院して、でその時は本当に素晴らしい時でしたね。人間的に見たらなんかすごい大変な時かもかと思いますが、実はそういう時こそ本気になって神様により頼んだりとか真剣になって聖書を読んだりするので、すごい恵まれてしまうんです。実はみんなさった方もそんなふうなことをおっしゃってましたけども、本当にもう余裕をかましている暇がありません、いとまがありません。ですから本当に真剣になって笑うもすがる思いになって、神様助けてください、神様憐れんでください、主よこの病気にどういう意味がありますか、なぜ私がこの病気になったんでしょうか、最初はなぜと問いたくなるでしょう。しかしいくら生活習慣に気を使っていても病気になるときにはなってしまうんですよ、いくら信仰深い人であっても。そしてどんなに一時的に病が癒されたとしても、やがて私たちは必ず死に向かわなければならないんです。間違いありません。どんな人でも必ず最後は死ななければいけないんです。死に飲み込まれます、一時的には。心を吸い出す祈りによって私たちは どのようなところに導かれるでしょうか。すべてをイエス様にお任せできるという平安です。あ、私は一人じゃないんだ。そうだ、この病室にもイエス様が一緒にいてくださるんだ。ストレッチャーに乗って手術室に行くときにも主が共にいてくださるんだということが分かると、主よ、ありがとうございます。あなたは本当にインマンネルの方ですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃってくださっている方ですね。いつでもどこでもどんな時にもこんな私を見捨てないでいつも一緒にいてくださる方なんですね、四六時中。わかりました、主よ。今まであがいていましたが、もはやジタバタするのをやめます。ポケモンで言うならコイキングみたいにですね、こうピョンピョンピョンピョン跳ねたりですね、あのまな板からいつもこう逃げたいっていう、そういうことをやめます。もう主よ、私は無抵抗になります。まな板の上に恋になります。全部神様、私の人生のすべてを本当に 100% 神様あなたにお任せします。煮るなり焼けなり好きにしてください。これが心の王座に、生活の中心に、座の中心にイエス様を迎えるということではないでしょうか。自己中心な生き方からキリスト中心の生き方になる。心の王座を完全に主に明け渡して、自分はしもべとしてその前にひざまずいていく。別の言葉で言うならば、パウロがお願い懇願しているように、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。どうかこれをしてください。あなた方の体を神に受け入れられる生きた供え物として、お供え物として神様にお捧げしなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。またはブドウの木である主に枝としてしっかりといつでもどこでもどんな時でもつながり続けていくということでしょう。皆さん、今日朝教会に来られる時にこんなことを言ってらっしゃった方がもしかしたらいるかもしれません。いや、この教会にいらっしゃらないと思いますが、今から神様に会いに行く、礼拝に行くときにそんな表現をしている方がたまにいらっしゃるようです。今から神様にお会いしに行きます。それはいかがなものでしょうか。え、日常生活では神様と一緒にいないんですか、その人。職場においては、家庭においては、学校においては、地域においては、その人は一緒に神様と一緒に生活なさってないということですね。意識的には、無意識的にはイエス様がそこにいらっしゃったとしても、それに気づいていらっしゃらない。今から神様にお会いしに行きますとか言って礼拝式に来たんです。それはその時だけじゃないですか。日曜日に教会堂に来て礼拝している時だけイエス様と一緒なんですか。そうじゃないですよね。そんな方じゃないですよ、イエス様は。この場所にいなくったって、病院に立って、トイレに立って、お風呂に立って、銭湯に立って、そこにイエス様おられますよ。本当に逃げ出したいと思うような修羅場のような人の職場においても、そこにも主はおられます。そしてイエス様は決してあなたを見捨てない、捨てないとおっしゃっておられます。苦しむ時にそこにある助けなんです。それは祈った中で出会うことができる方です。あ、この苦しみの中でも主は私と一緒に今ここにいてくださるんだという臨在を感じることができたならば、もはや全てのものは小さく見えてくるでしょう。いつか死ななきゃいけないという覚悟ができます。そして死が終わりではないということが見えてきます。そうしたら捨て身で生きていくことができるでしょう。もはや人間的な小細工をして長生きしようだとか、下手に抵抗をして嫌だ嫌だと逃げ回る、そんなことではない。本当に御心という時の流れに身を任せていく、それが生活習慣になる。それを私たちは今年目指しているんです。そのために聖書通読なんです。聖書通読は本当に素晴らしいと思います。これは義務感とか嫌々でしたらもったいないものです。あの、牧師である私も時々義務感とかいやいやでやってしまうことがあることを認めざるを得ませんが、しかしですね、あの、走ることに例えられているかもしれません。あのマラソンとかもですね、結構最初走り始めとかすごいしんどくてですね、辛いんですよ。もう死ぬほどの苦しみの中で 山登りでもそうです。最初登っていくときにはすごいしんどくて、もうなんか息が切れてですね、せいぜいハーハー言ってですね、もうこんなのでたどり着けるのかっていうことになりますけど、そのうちに体が慣れてくるんですよね。ちゃんと酸素を十分に取れるようになったり、心臓がちゃんとこうですね、鍛えられてくる。そういうなんかね、そんな大変だと思ってたことが実はそんなに大変ではなくて、それが心地よいものになってくるんです。ランナーズハイと言いますよね。苦しい中で我慢して続けて走っているとですね、だんだんこうなんか気持ちよくなってくる。走っているのも爽快感で風と一緒になってですね、本当にいつまでも走れるような気持ちになってくる。バイブルハイというのもあると思います。1日に1時間以上聖書を見ますと、かなりバイブルハイに近いものが出てきます。今私はですね、本当にちょっと大きな山にチャレンジしてるんですけども3週間で日本語と同じスピードで英語の聖書を読もうとチャレンジしてます。今ちょうど10日ぐらい遅れてしまいましたけども、でもですね、本当にこう、1日に何十章と聖書を読みますとバイブルハイになってくるんです。そしてこの詩編の言葉の通りのような生き方に少しずつなってくるんだなということを思います。詩編の一編、こんな素晴らしい言葉がありますね。幸いなことよ、なんと幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、これ聖書の教えということですね、聖書の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、思いを巡らず反芻をする。この聖書の意味ってどんなのかな、口ずさみながら、そして思い巡らしながら、昼も夜もその御言葉とともに生きる。その人はどんな人に例えられているでしょうか。3節、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何としても栄える。私はあえていつもこだわっていますが、何をしても栄えるとあえて聖書が語っているのはすごい理由があると思います。単なるご利益ではない、桁外れのご利益だと思います。死に打ち勝つことができるご利益、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命というレベルでの栄え、つまりいつまでも残る身を結ぶことができるような人生を、主は御言葉とともに、神様とともに生きるならば、あなたが一生懸命頑張らなくても、おのずからブドウの木に枝がついていれば、おのずから時が経つとその養分を木からいただいて、必要なものを全部いただいて、おのずから主が身を結ばせてくださる御霊の身、その時に私たちはやめたいやめたい、こんなことしてたらダメだと思っていてもやめれないという悪習慣を主によって打ち勝つことができるでしょう。分かっちゃいるけどやめられないですよね、私たち。本当にそうなんですよ。もうでもそれでも主は、実は私はこれ本気でやめたいと思っていますと、やめることができるように助けてくださいよ。それでそういう形で心を注ぎ出して祈っていく、本音で自分の本当に必要な祈りを言葉にして神様に言い表していく。神様、私はこういうことに誘惑に弱いんです、守ってくださいとかですね、神様本当に私はもう絶望的であなたを信じられません、なんとかしてください神様と祈り続ける。すべてのことに感謝しろと言われるんですけど、これだけは感謝できないんですよ神様、なんとかしてくださいよ、感謝しなさいって言うんだったら、そういうふうになんかこうちょっと本当になんか親しすぎるかもしれませんけれども、とにかく神様にタメ口を聞くような形ですね。でも神様の方がですね、へりくだってくださり、あなたの私の友だよと言ってくださるならば、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとおっしゃってくださるのであれば、少々のため口は主は喜んで聞いてくださるということを思います。イエス様は苦しむ時こそ頼りになる方です。誰も頼りにならない、自分にも頼りにならない時にこそ本当に頼りになる方として、まずご自身を罪人の人、私たちに引き渡して、聖書が実現するためになすべき務めを果たしてくださいました。私たちもただ単にですね、夢を見ているだけではなくて、本当にその夢を実現したいと願うのであれば、叶えていくための 私たちがなすべきことは何だろうかということを真剣に考えながら、思いつくことを少しずつですね、いろんなあの手この手で種をまき続けるとか、いろんな形で助けを求めたりとかですね、知恵を仰いだりとか、そんな中で神様は本当に素晴らしいことを、私たちが想像することもできないほどの素晴らしいことを今年年末には備えてくださっていると信じております。お祈りの時を言っていきたいと思いますが、それぞれご自分の言葉で神様に正直に祈ってみてください。神様は本当に正直な赤裸々な祈りを大歓迎して喜んで受け止めてくださると思います。また大胆に神様に願い求めていけたらと願います。主イエス様、あなたは本当に神ご自身であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、私たちと同じ生身の弱い肉体を身にまとわれ、 100% 私たちと同じ人間になってくださり、その弱さの中で、無力さの中で、しかし私たちの手本となるべく、私たちができないことをすべて代わりに成し遂げるべく、心を注ぎ出す祈りをなさり、ゲッセマネの園で本当に真剣に祈られ、そしてその後、裏切る者が近づき、武装した集団が近づいた時も、ほじまどうことなく、まっすぐに十字架の向こうにあるその復活を目指して、主は自らご自身を引き渡していかれました。それは聖書が実現するためだ。そのためには私が今すべてを委ねなければならないと、主は本当に主をまな板の上の鯉のように主がなってくださったことを覚えます。神様、どうか日曜日に教会に来ている時だけではなく、いつでも時でもどこでもどんな時にもイエス様と一緒に生活することができる習慣を身につけることができますよ。それと同時に、やめたいと思っている悪い生活習慣をやめることができるように、あなたが助けてくださり、その罪の縄目を断ち切らせてください。そして本当に健やかに、本当に生き生きと元気に、一番自分らしく、主よ、あなたと隣人にお仕えしていくことができる最高の人生へと私たちを導いてください。神を愛すること、隣人を愛すること、これ以上に 大切なことは聖書の中にも書かれてありません。どうぞしよう、人生そんなに長くありません。一番大切なものは何か、そのことがいつもごまかされてわからなくなります。でもしよう、いつでも道を逸れてしまったならば、天国に至る確かな道へと私たちを連れ戻してくださり、そして主をあなたが伴ってくださり、しっかりと約束の地へとたどり着くことができますように、そして旅の仲間をますます増やしてくださり、共に祈り合い支え合っていく中で、良い生活習慣をますます身につけ、悪い生活習慣をますます捨て去ることができますように、主を導いてくださることをお願いいたします。水路のそばに植えられた木のように、置かれた場所で花を咲かせ、いつまでも残る実を結ぶことができますように、私たちの残りの人生を助けて導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。